意外とセミ鳴いてないね。浅野大輔の中耳炎。皆さんこんにちは。浅野大輔の中耳炎第46回でございます。よろしくお願いします。なんか喫茶店の、カフェかな、チェーン店だからカフェかな、カフェの喫煙席で、まあ普通にですねコーヒーかなんかを飲んでて、何気なくこう目線をどこに合わせるでもなく、携帯をいじるんでもなくいじんないんでもなくみたいな時にふと、まあ大体ねどのチェーン店のカフェだったらどの店どの席の近くにも大体あると思うんですけど、簡易返却口、まあ簡易返却台みたいなね、下にゴミ箱ついててストローの柄とか入れてくださいねみたいな台のね上のところの注意書きみたいなのにね、大変お手数をおかけして申し訳ございませんが、食器はこちらの台までお運びいただけると助かりますって書いてあって、なんかまあいやなんか改めてこうフォーカスがパチッとあってちゃんと文章を読んだから、まあ今更って話じゃないですか、この言い回しも。でもなんか、丁寧に頼みすぎだなって客側として思いましたけどね。まずその特に喫煙席なんていうのは隔離されててドアも閉まってるから、それがもうその1個しかないドアのすぐ横にその台が置いてあるから、どの道その出るその部屋を出るついでに置くし、そこまで頼まなくてもやるし、なんならそのお店としてもそれが当然ありがたいっていうのもあるし、客としてもまあお店の人がテーブルの上を片足忘れてるかもしれないから、全員がちゃんとそこに置けば自分が客として来た時にお店の人が片付け忘れてるみたいな感じの時でも客がすでに片付けてくれてるからそこにスッと座れるし、まあ机の上が拭いてないだけみたいなことじゃないですか、もしお店の人がなんか忘れてたとしてもっていう、双方利点がある便利なことなのにしては丁寧に頼みすぎてるなってなんか今日改めて思ったというね。でもまあ接客というか客商売ってまあそういうことなんでしょうけどね。
全ての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
なんかこうなんでそんなにこうお店側が丁寧すぎるなって改めて急に思ったのかなとかもちょっと考えたんですけど、なんかね皆さんどうなんすかね、クレーム処理みたいなことって、まあどんなとこで働いたりとかしてるかにもよると思うんすけど、例えばでっかい組織みたいなとこで働いてたらそれはそれで部門があったりとか、まあそういうところでもまあ種類によっては直接自分たちのとこに上がってきて処理しなきゃいけないとか、まあ俺みたいなそのアルバイターのやつでも、なんか働いてるとことか自分のアルバイトの中でも自分の立場によっては、なんかまあかそういうクレームになんか関わったり、まあ処理までしなきゃいけないみたいなこととかもまあないことないと思うですけど、なんかねこれ なんていうのかな、まあバイト中にね、俺がそのまあクレームというか、まあうん、クレームではないんですけど、正確に言うとね、まあそもそもはこっちの商品渡し間違いみたいなことなんですね。でお客さんが気づいて、まあ連絡が来ると。で、違うと思うんですけど、ということが一回あり、その時、別の人が対応していて、一旦は解決したかと思われたけども、ちょっとということでもう一回メールが来る、みたいな、なんかまあ、感じですね。だからまあ、角2個みたいな、2回ぐらいお客さん曲がらされてんな、みたいな感じかな。で、なんていうか、俺は実際そのお客さんに直で関わったわけでもないし、最初の電話を取ったわけでもないみたいな感じなんですね。まあでもその正式に、なんて言うんでしょうか、まあ言ったら正式にこうクレームというものになってしまった段階で俺が対処することになったみたいなことなんですけどね。まあそのお客さんに、まあなんて言うんでしょう、こちらから改めてお電話をかけさせていただいてという文言でしょうかね。俺がその、なんお店側というかになりきって言うとしたら、でこうお伺いするというか、お話をお伺いするということですね。もうね、まあ話がまとまってない、下手くそだというとまた酷な話ですけども、お客、その相手の言ってきた人も自分の中でなんて言えばいいのかな、間違いなく頼んだのとは違う商品が届いてしまって店に連絡したはいいんだけど、その後じゃあ一体私はどうしてほしいのか状態なんですね。だからその向こう側の要望とか気持ちみたいなのが全然定まってないというかね。でまあないろんなこう提案をさせていただくと、こちら側としてはお客さんの方に、まずは謝罪して、じゃあこうさせてほしいが全部却下で、別にブチ切れてるわけでもない、なんか本当にそのどうしてんだじゃあよって言いたい本心は。なぜならその件について俺が心から悪いと思ってないからって言ったらそれまでなんですけど、いやだからね本当にね、だからまあ向こうも理不尽言ってるわけではない、でこっちも対応する側としてむちゃくちゃなことしてるわけじゃないけど、話は一切終わらないっていう、もう何この時間みたいな、15、6分とか延々同じとこ繰り返し、なんかその中学の時体力測定でやらされたシャトルランみたいな感じ、一本一本のその走りは全然なんか疲れないんだけど、これ何100往復とか100、2、30往復とかすんのみたいな、あのめっちゃ体力あるやついつまでもやってるやつだよねみたいな、いやあのもうなんかいろんなね、でかい会社とかでかい企業とかがなんか大々的になんかそれこそ経団連的なところの人たちがなんかこの世の全ての消費者様お客様へみたいな感じで声明文出してほしいんだよね。いやなんかこうしますってもう業種と状態によっても違うからむずいけど、なんかもうクレーム入れる側もみたいな、ああもうでなんかこっちもゲスカングリしちゃうよ。 こいつはっきり言わねえだけで、なんかただにしろって言いたいってこととかで、そこまで行くとアルバイターの権限では無理だしとか、もうなんかいろいろあるんですよね。だから泣き寝入りしろとは言わないけど、話はまとめてこいよっていう、そのなんかそのいますよ本当に。ただにしろとか、ジュース2本よこせとか言ってくるやつとかいますよ。こいつよって思うけど、まあなんかまあもう逆にあっぱれだからくれてやるよって、まああくまで心の中でね思いながら俺はジュースを渡したりしてるんですけども、いやなんていうかその、だからね、まとまらない気持ちがはっきりしないから泣き寝入りしろっていうのもなんか違う話だなと思うんですけども、なんかいろいろ真摯に提案したことにはどれか乗っかってほしいというかでもうなんかもう新たな活路がそこで見出せないなら、どれにも納得できずにね、すいません一旦電話切って考えます、なんか思いついたらこっちから電話しますって言ってほしいというか、でもうそのゴールがないでしょあれって。だからなんかいやこれはその、俺はそんな、俺のその時はそんなことなかったけど、これがいろんなとこでもうめっちゃ起きてるから対応する側も疲弊していくわけですよ。だからなんかどうにか本当なんかもうゴールがさ設定できないもんかなって本当思ったね。なんか十数分わけのわからん電話して、ああもうゴールがないよと思って、地獄だから本当に。それはもうマラソンにゴールがなかったらもう本当に地獄でしょ、あれのやつだよ本当に。いや目的とかゴールって大事だなっていうね、本当に思ってね、マジでなんか何よりもどんなことよりも疲れるなと思って、もうさもう泣きそうだったもんね、そういう意味じゃ本当にっていうことなんですよね。でもなんかしっかりとなんてうやむやだったものがしっかりと悲しい結末を迎えるっていうのがね、まさにお笑いでもあってしまったっていう、これはこれで悲しいことであるけどねっていう、でもなんかお互いにそれがしっかり決定したことでなんかむしろこう気分的には晴れやかになってね、両双方いい方向になったらなんか一番いいけどなとか思うけど、あいなことは言えませんけどねっていうことっすね、マジで。事情もわかんないしこればっかりはなんかっていうことなんだけど、でもなんかだから改めてそのね、雨上がり岸田さん解散っていうのを見て思ったのは、なんか改めて思ったのは、なんかそんなに嘘って悪いのかなっていう、当然その立場とか状況とかによってその嘘一個ですっごい大変なこと重いことになるっていうのはあって、そういう例の一個ではあるとは思うんすけど、なんか改めて思っちゃったなと思ってね、嘘つくじゃんみんなって。でもそれがなんかいろんな人を巻き込むでっかい嘘だったっていうのはわかるけど、あんな状態にまで発展していくほどのなんか悪事というか悪いことだったのかなって、そのね、本当になんか自分の身を守るというか自分のためでしかないようなちっちゃい嘘から、なんか嘘ってやっぱついちゃうじゃんって俺は思うから、なんかだからなんか一番なんか最初の頃をなんか思い出しちゃったな、あそこから始まったんだよなとか思っちゃうから、そう考えるとなんかうんうんうんって 縛り音が出てきますよ、言葉じゃなくて。ってなんか思いましたね。でも、でも本当にお互い話し合ったことだからね、正直その何にも言えねえっていうのがなんか周りというか部外者だなと思うんでね。なんかあと俺は張本さんってすげえ好きだったんだけど、なんか今回のやつはちょっとなんか気質というか種類が違えかなって思ってて、なんか本当に口うるせえジジイは好きなんだけど、それが猛録してなんか本当に人の信用を傷つけるようになっちゃうとまた話が変わってきちゃうよって思う。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
ですね、車の運転をしたんすよね。どんぐらいぶりだろう、3年半ぶりぐらいかな。しかもその東京の道を本当にちょっと東京の奥の方、奥の方というか奥多摩ぐらいの山の方まで行って、で片道2時間ぐらいですかね。で行きは違うやつの運転で、で帰りは俺の運転っていうことだったんですけど、そのね、なんかまたねでかい車だったんですよね、8人乗りぐらいので、これなんか、普通に18の高校卒業すると同時ぐらいに普通車の免許取って、でもそれ取ってすぐ東京出てきたもんで、なんか当然免許取ったはいいけど普段の生活の中に車がないわけですよ。で、実家の新潟に帰った時に乗ったりみたいなことはしてたんで、免許取ってから全く乗ってませんみたいなことではないんですけど、でももうとんでもないペーパードライバーですよね。それでもそう運転回数、まあ数回ってことはないけど本当に何十回みたいな、20回ですみたいなレベルだから、もう8年間で20回ですみたいなレベルだから、もう相当ペーパーですよね。でまあ普段ゲンチャリに乗ってるから、まあまあ車とゲンチャリまあまあ違う部分はあるとはいえ、道路交通法的なこととかは大丈夫なんだけど、それでもサイズももう車の運転とまあゲンチャリの運転じゃもう全然違うし、だからもう怖くて怖くて、で奥多摩の方だから最初は全然人通り車通り交通量も少ない、開けた道なんだけど、都会に都会に近づくにつれ道幅も狭くなるし交通量も多くなっていくという、でもう3年ぶりの運転っていう、もうこれが本当に、でちょっと睡眠時間が全然足らなくて眠かったんですよ、その行きは。なんもう本当うとうとして降ってちょっと落ちちゃうぐらいで、そっから寝ずに次帰りの運転で、これただでさえ慣れてないのに睡眠こんだけ眠気があって大丈夫かと思ったら、もう久々の運転の緊張と自分以外の命も乗ってるっていうので、もうこんなにもかっていうぐらい眠気がどっか行って、目はギンギンで、もう手もなんかやギリギリ震えてないぐらいで、もうなんて言うんでしょうね、その口が悪くなる、とにかく喋ってないとなんか心が落ち着かないし、ちょっとバイクがそんなに危ないか クすり抜けていっただけでもうーってなっておいとか、おいバイクこの野郎みたいな、もう口に出さないとダメ、もうなんか心の中で止めておけない、うわびっくりしたみたいなの。だからもうなんそもうああなってるってことはもう大概なんか精神状態もギリギリに追い詰められてるなって自分の中で思う感じなんですけど、その状態って。でだんだん都内に近づいてきて、でこれまた都内の大通りから都内の住宅街にちょっと入っていかなきゃいけなかったんですよ。でまたそれがね本当にねよくね普段ねもう週4日ぐらいはその辺の住宅街って原チャリで走ってるっていうような住宅街で、なんて言うんでしょうか、どんだけ路地に行ってもチリだけはめちゃめちゃあるんすよ。周辺チリの知識はめちゃめちゃあんので、まあ道をまあ走り慣れてるという意味ではまあまあ原チャリで走り慣れてると。でもそれが余計というか、8人乗りぐらいのね車でね、細い住宅街、こんなになんか知ってる世界なだけにこんなに変わってしまったのかということに愕然とするという感じね。だから、うん、だから猿の惑星方式、まああれはその前提として知ってなかったけど、なんだここはって、猿と人間という知ってる生き物がいるけど立場が逆転してて、逃げて逃げていったら砂漠の向こうに自由の女神、この世界って俺が知ってるあの世界だったのっていう衝撃があるじゃないですか。前提の知識があった分っていう、まあまさしくあれで、え、この辺の路地とか住宅街って車からデカめの車からこんな世界なのっていう、超怖いので、別に狭いんだけど道路は一通とかじゃないから対向車とかはバンバン来る、で当然チャリだ歩行者だもいっぱいいる、どうやって走るんだよこの道車でよって、まあまあ走ってるんですけど、でも走りながらどうすんだよとか、今は対向車こそいないけどもしこの車と同じぐらいのサイズの対向車来たらどうすんだよこれよって思いながら、でなんかもうなんか心がこんなだから口に出るのももうなんかこんな言葉なの、おいチャリンコ、おいそれ急に出てくんなよ車道の方に、おいこらみたい なこれがもう口に出てんの。だからなんかハンドル握ると性格変わるっていうタイプじゃ俺ないと思ってたんだけど、そういう意味じゃなんか、なんていうかその緊張とか焦りが怒りに変換されて、それを口に出すことが我慢できないタイプなんだ俺って車を運転するとっていう、なんか結構ちゃんとした人格診断というか性格診断みたいなのができて、でもなんかだから本当にまあ当然ね、その辺に住んでて普段生活で車使ってる人とかもいるから、そんな人たちからしたらまあまあ歩行者チャリが危ないのなんても言わずもがな、すれ違いもお手のもんってなもんなんでしょうけどね、いやー怖かったという。だからもうバスの運転手さんとかをなんか本当に尊敬したというか、尊敬し直したというか、ドライビングテク えぐくないバスの運転手さんってって思って、だってあのそのなんてバスが走ってる道ですからね、もう当たり前だけどさ、あのでっけえバスこの細い道路どういう感じで運転してんだろうと思って、まあまあ毎日ね違うの道を走るわけじゃないから、これも同じくまあ慣れっていう部分は大きいと思うけど、いやそれにしても怖かったというか、もうなんか体に良くないというか毒というか、でもいいのよ車運転はなんか楽しいし、だから車がすっごい欲しくもなんの、なんか久々に運転したらいいな車ってって。確かにでかい車で東京に住むのってすごい大変、まあいいコストの面でも もちろん大変だし、いや普段運転するっていう面でも本当に大変なんだなっていうことをなんか実感しつつも、車欲しいなと思って、でしかもでっかい車が欲しいなと思って、いやいいなと思って、でもそう本当にあの一個思ったのは、なんか後ろから聞こえてくる声にそわそわしちゃうんですよ。なんかめっちゃ楽しそうな話後ろでしてると思って、俺も混ざりたいんだけど、なんかそっちの方に思考が持っていけないの。だからなんか言いたいことが思いつかないし、思いつくのも遅くなってるから、俺が思いついた時にはもうちょっとなんか先進んじゃってるから、それ入れないみたいで、これ運転しながら、これこの話の流れでタイミングも今バッチリだし、面白いことを思いついたぞと思っても、なんか運転しながら前見ながらバーンって言うとなんか全然ウケないというか、あこれちゃんと後ろくるって振り向いて相手の顔見て言わないとウケないタイプのやつだったんだと思って、でもその技術がないの。次同じようなこと思い浮いてもくるって振り向く技術がないから、あ何も言えないよと思って。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お第1土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女家ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。イエーイ、嘘つけ。
エンディングです。ねえ本当に、いやもうなんかここもうなんかいろんな意味でなんかこうもう、うん、すっごいなんかもうドキドキする感じでしたね、ここ最近は。だからあの感染者も超増えて、修学旅行もなしになっちゃうみたいなのとかあって、なんか一概には、言えない感じなんすけどもねっていうのがあって、まあだから生徒たちも危険だからとか、だからねえって、だからその中止とします、しないでくださいっていうこと自体はなんか批判もできないかなとは思うんですけどね。だから本当にさ、そのなんか言うことを聞かないだ若いやつらはみたいな風にも感じも言って、若い人がっていうのもあるんだけど、まあワクチンの有効性が証明されてきてて、明らかに若い人の方がワクチン打ってないんだから、ああいやまあなんか文句を言い、なんかだから、いやうん、若いや状況としてはまあなんかそちらがこっちが勝手に打てるもんでもないから、ワクチンってって、いやそちらがでも招いてることですよねみたいな話もあるかなと思って、まあ倫理観がない感じのは別としてもねっていう、ねえ本当に。だからいやこうなってきて、もうなんか1年以上経って今までにない一番のピークがドーンと来てて、いやちょっとこれはさすがになっていうようなことが、なんかいや自宅療養みたいな、なんか場でも起こってきてるかなっていうことでね、なんかこだから怖えなと思って本当に、やっぱぼーっとしてたらって言ったら変ですけど、でもやっぱでもちょっとぼーっとしてたらが一番なんか近い言葉かなっていう感じはあって、 こういうことになっけぼーっとしてたらやっぱ気づいたら取り返しがつかないことになるんだろうなっていう感じは今まさにしてますけどね。本当にいやいやいやっていうことですわマジで。うーんねえ、もうんだからねえ、ちゃんとしてくれよっていうこと。もう なんかダメですね。なんか具体的な言葉をも持ち合わせずに見切り発車でスタートするとすぐ崖に落ちるっていう感じが今まさにしてますけど、でもまあ実際そうなんですよ。ぼーっとしてたら怖いことになるなっていう、あもう恐ろしいですよということを最後にでっかく言ってということでいいのかな。あーマジで、あとは何か言うことはありますか。じゃあ俺あれだ、なんかいっつも言おうと思って言い忘れてることを、なんかドギマギしちゃって最後には言っておきましょうということで、ツイッターも浅野大輔でやってますし、インスタグラムも、インスタグラムはねデブスライフっていう名前でやってるんでね、もしご興味があればそちらも覗いてみてくださいということを、なんか毎回言おうと思って言わないで終わってるので今日は言いました。以上浅野大輔の中心でした。ありがとうございました。バイバイ。